仏教で人生はもっと面白い。
はい、
あ、元気ですよ。寒い。
寒いです。まあ寒いですね。まだまだ。
あ、そう。
はい。いやー、今治楽しそうでしたね。
よかったですね。
そうですか。
はい。
もうなんか珍しいですよね。3日間もそういうとこにいて。
3日、あ、そうか。いや、まあでも帰省も、あの親父のとこ訪ねるのも入ってたからね。
はいはいはいはい。はい、またあの写真がいいですもんね。
え、何？
あ、あ、親子で撮ったやつ。
親子3人の。
いやいやいや。しかも僕が本当に感動して。
何に？
あの写真に。
あ、そう。
で、それで泣くって書いたのに、
うん、
衣装さんが笑うって書いてきたから。
笑って、うん、いいじゃないですか。
いや、あのお父さんはお元気なんですか？
あ、元気だね。
あ、そうですか。
まあもう数えの90ですけどね。
うわ、あ、そこまで年には見えないですね。
うん、まあでもパンツ履いたり脱いだり履いたりするの苦労してるし、
うんうん、
まあ、階段とかはやっぱ怖がる。まあ怖がるというか用心して、
はいはい、
うん、エレベーターとか使うし。
うん、ああ、そうです
か。まあ当たり前だけどね。俺も90であの状態は多分俺は無理だと思うな。
はいはいはいはい。いや、そうですよね。
うん。
うん、
結構、腸捻転っていうのを小さい時と、20歳代にやってて、
はいはい。
腸とかえらい切ってるんだけどね。
お
ぉ。あんまり、元気はつらつっていうのは、元気もりもりっていうタイプじゃないんだけど。
うんうんうんうんうんうん。
まあ無理しないんで、まああそこまで行ったんかね。
そうですね。まあと元気な人は元気だから長生きするのか。
まあ病弱で、あの1秒息災っていう感じだね。
うんうんうん、そうですね。
無病じゃなくて1秒息災っていう感じ。
はいはい、
うん、
そうですね。いやー、でも本当にあの
俺は無病短命だな、まあ、きっと。
Who knows ですよ。
Who knows です。God knows。
ブタノーズで、
うん、
はい、ではお久しぶりですね、このスカイプ
収録は。そうだね、うん、はい、もうこのまま休業、開店休業かと思ってたけど。
いやいやいやいや、ちょっとモチベーション下がりましたけど、
はいはいはいはい、
でもこの間魚川さんが、ポッドキャストを聞き込んでくれてるので、
はい、
なんかすごく嬉しかったんで、
ああ、
もうちょっとやっぱり、
そうだね、僕らの知らない人が聞いてくれてるらしいね。
そうですね。
はい、今治でもいましたよ。
あ、そうですか。
はい。
ああ、嬉しいな、やっぱり。はい、では久しぶりに例のやつやらせていただきます。あ、
はいはいはい。
はい。
30分ぐらいでいいですかね。
そうですね。
はい。まあ、2本ぐらい。はい。
はい、藤田一生仏教で人生はもっと面白い第42回をお送りします。ナビゲーターの佐藤良樹です。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。今年初めての。
今年初めてですね。はい、はい、そうですね。
42回
です。
ああ、厄年の
役年、そうですね。
役会っていうの、役会。
役収録。
はい。
はい。いや、まあ、さっきの話でもありましたけど、今治で非常に濃厚な、濃密な。
まあ、濃厚かどうか知らないけど、はい。
はい、
いい時間だったと思います。
はいはいはい。ご説明というか、ご紹介していただいてよろしいですか？
そうですね。はい。はいはい、今治に真言宗のお寺で永福寺っていうのがあるんですけど、
はい、
これ四国の88箇所のお寺の、
はい、
57番でしたっけ確か。
おお、はいはい、
札所になってて、僕がだから言ったっけ、このポッドキャストでも大学院を辞めてお坊さんになるかどうか迷っ った時に、
はい、
ふと思い立ってあのお遍路したんですけど、
はいはい、
その時に立ち寄っていたお寺なんですよね。
あ、
でそこ あの住職さんが、はい、その時はあの住職さんじゃ なかったんですけど、今住職さんやってる白川密生さんっていう、
はいはい、
映画の僕は坊さんっていう、はい、伊藤なんたらっていうあのよく見る俳優さんがお坊さん役で、
はい、
登場で出演した、まあ、実話に基づく映画の原作の方で、
はい
はいはい、でその白川密生さんが永福寺の対話っていう、まあ、学びの間を、始めようっていうふうに、まあ、志を立てて、その第1回目に、はい、僕とそれから独立研究者っていうふうに自分のことを呼んでるんですけど、数学の演奏会っていう面白い学びの会集まりを全国でやってる、はい、森田正夫さん、
はい、
彼の著書で有名なのは数学する身体っていう新潮社から出た本で、
はい、
去年の小林秀夫賞を受賞したすごく面白い本を書いてる、まだ若い31歳ぐらいの、
はい、はい、
若い人なんですけど、
はい、
とその森田さんの対話っていうのを、
はい、
まあ、企画して、
はい、
でそれで行ってきたんですよ。
いやーすごいですね、みんな有名人が揃いましたね。
有名人って、
いやだって白川さんはその映画の、まあ、原作で、
あそうだね、まあ、知る人を知るって言ったらいいかな。
いやでも名前が出ないですけど、俳優さんもかなりメジャーな方ですよね。
そうです、そうです。はいはい。
はい。
はい、
だし、森田さんは森田さんで、今をときめく、はいはい、
そうですね。ま
あ、賞も受賞なさったし。
はいはい。伊藤淳、淳っていうのかな、
伊藤淳さん。はいはい、はい、はい。
伊藤淳さんが、はい、出てましたね。
そうですね。あと、だって森田さんだって、まあ、賞も受賞なさったし、
うん。
意外なところで、河野義典、
ああそうなんですよ、はいはい、でこの3人が一堂に会したのは、僕と密生さんは、
はい、
広島だったかな、アップデートする仏教を体感しようという集まりを、
はい、
があって、その時に来てくれた、
ああ、
名古屋だったかな、どこだったかな、そこで会ったんですね。で僕はもちろんそれ以前に僕はお坊さんでという本で知ってたんで、
はいはい、
はいはい、でも実際に会ったのはそのアップデートする仏教を体感しようという集まりだったんですね。で密生さんと森田さんは、
はい、
多分森田さんがやってるその数学の演奏会っていうのかな、お話し会に多分密生さんが行って、はい、で広島にいる吉村翔陽さんっていう
浄土
宗のお子さんで、はい、ブディストにも出てる人ですけどね、
はい、
精進料理関係のこと書いてある人ですけど、
はい、
彼のところで多分お話会をやったときに、もう会ってて、それが初めてじゃないと思うんですけど、とにかくそういう感じで知り合ってて、で僕と森田さんは、
はい、
僕と一緒に本を「新しい私」っていう本を作った作家の広瀬、
はい、
あれは広瀬優子さん、
はい、
というものかな、ゆうこさんの、
はい、
が森田さんすごく気に入って、鎌倉で何回かこうお話し会をこのオーガナイズしてるんですけど、誘っていただいて2回会って、はい、ちょっと話したりなんかしてて、
はいはいはい、
まあ、そういう感じで3人がこうお互いに知ってたんですけど、一緒になったのは今回が初めてで、森田さんも、まあ、ミシェさんは僕のアップデートで話聞いてるんだけど、森田さんは僕がちゃんとしたっていうか公開で話してるのを見たのはそれが初めてだったらしい。初めて。
ああ、そうですか。
まあそういう感じで、まあお互いに縁があって3人揃って、はい、はい、お話ができました。
もう一堂に会したって感じですね。
ああ、はいはいはい、
なるほど。
で僕がお遍路してる時にこうね、般若心経を読んで、
はい、
それに向かって読んだ本尊さんが祀られているの、阿弥陀如来が祀られてるんですけど、
はい、
その本堂の中に入って、
はい、
そうですね、 対話の時は50人ぐらいいっぱいいっぱいだったんですかね、たくさん来てくれて、お坊さんが随分多かったんで、と思ったんですけど、へえと思ったんですけどね、
お坊さんたちは、あれですかね、近隣からって感じですか、それとも、まあ、大阪の方からも、
いや大阪から、うん、あのアップデートで知り合ったあの人たちが来てくれて、はいはい、結構遠くからも来てました、九州から、あれはあの映画界か、あの結構遠くからですけど、まあ、主に近隣の人たちが。
あ、そうですか、はい、へえ、いいですね。なんかテーマがあったんですか、その
一応タイトルは、あの、はい、森田さんは数学する身体で、はい、僕は仏教する身体っていうので、はい、あの そういうあのチラシにはそういうふうに書きましたね。
別々にお話ししたんですか。
ね、1時間半ずつ、独演会をやって、
はい、
でまたあの1時間は、はい、対話、お互いの話を聞いた上での対話をやりました。
はあ、1時間半ずつ。
はい、だから3時間プラス1、4時間、4時間半かな。結構長丁場でしたね。
そう、結構ボリューミーですね。
はい、1時から始めて6時までやりましたからね。休憩も入れてね。うん。
はあ、でももうまあ内容的にはそんなにこう退屈したりしそうにはないですけど。
いや全然あっという間に終わった感じです、僕はね。
ああ、やっぱそうですよね、
うん、森田さんの話語って独特なんでね、これなかなか説明しにくいんですけど、とにかく僕にはあの、
はい、
どういうんだろう、知的刺激にこう溢れる、こう、これで3回目ですけどね、あの鎌倉で2回で、今度3回目でしたけど、
はいはいはい、は
い、いや、面白いですね。自分の中にいろんなこうアイデアなりが立ち上がってくるような、そういうあの響いてくるような内容と、まあ、話しぶりっていうかな、スタイルだなと思いますけどね、早口でわーっと話すんですけど。
はいはいはい。の、まあ、放送で。魚川雄二さんとの雑談を放送したんですけども、
はい、あ、
魚川さんとまた違ったタイプの、
はいはい、そうですね、
うんうんうん、
まあバックグラウンドが数学っていうのもあるのかもしれないけど、まあ、あるいはさ、数学を自分のフィールドにして、別に数学者ではないんです、ではないって言ってましたけどね、数学の専門的な研究者ではないけど、数学を一つのあの寄り所っていうかな、現場にしてるっていうのが面白いですよね、
はいはい、
うん、まああれ、森田さんのってね、まとめるのがすごく僕には難しいんですよ、はい、そう言うこと一つ一つは、うん、なるほどその通りみたいな感じで、だけど、はい、終わった時に何を言ったのかなっていう、うん、
なるほど、
通り抜けていったみたいな感じで、ね、
はいはいはいはい、
まあ、いずれミッセイさんが自分で文字起こしして、
はい、
冊子みたいなの作るかもしれないって言ってたからね。
森
田さんがあのペースで話すやつを文字に起こすのは大変かもしれないけど、
そうですね、
勉強するつもりでやりますって言ってたけどね。はい、いつもなら森田さんはなんて準備してくるっていうんですかね、はい、準備して、それからまあ、彼の言い方だと、まあ、聞いてくれる人をエンターテインメントするっていう、
うんうん
うん、あのつもりでやるんだけど、はい、数学の演奏会ですからね、はいはい、演奏するわけですから聴衆を意識してこう、はい、音楽をこうやるわけですけど、今回は違って、
はい、
皆さんと一緒にこうその場で考えていくみたいなスタイルで話しますっていうふうに言ってたね。その場でその自分とその皆その聴衆聞きに来た人たちの、うん、出会いの中からこう立ち上がってくるものに言葉をこう、
うん、
言葉にその乗せて、
うん、
そのアイデアをこう表現するライブ
を
したいって言ってま、言ったし、言ったんですよ。でそれがまあこの永福寺の対話っていうコンセプトにふさわしいんじゃないかっていうような話だったので、
はいはいはいはい、
うん、まあ、いつものように黒板の右から左に移動しながら、
はい、
うん、話してましたけどね。
ああ、そうですか。
で僕も森田さんが何言うか分かんないし、
はい、
まあ、似たようなアイデアでいたんで、僕もその時その場に立った時に森田さんの1時間半の話を受けて、
はい、
僕の中にこう ざわめいてる、こう、なんていうんですかね、動き回ってるアイデアみたいなのをふっと捕まえて、
はい、
それで、それをに、こう、それを言葉にして、こう、紡ぎ出していくみたいな感じで、
はい、
話したんですね。だからまあ、どういうんだろう、まとまらないっていうか、支離滅裂っていうのか、あの、話が流れるままにこう話したっていうような感じですね。
まあ、例えば、衣装さんのお話ししたのは、どういう中身だったんですか、まあ、その、
かいつまん
で言えば。
うん、
覚えてれば。
どうなんだろうね。まあ、板書、僕は板書しながら書く癖があるんですよね。
はいはいはい。
黒板を用意してもらったんで、
ですね。
板書のあれを見ると、
はい、
まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、一つ、その時出てきた、アイデアっていうか表現で、
はい、
命っていうのは環境から作られてると同時に、環境も作ってる、
はい、
作られつつ作っているっていう、そういうその、
はい、
受けると出すっていうんですかね、
うん、
同時にやりながら存在しているじゃないかっていう、
はい、
いうことなんですね。
うんうんうん
う
ん、
もうなんかそれを巡って話したんじゃないかなと思うんで、座禅は、
はい、
作るのを一時的にこうスイッチをオフにして、
はい、
作られてるっていう状態にだけになろうとするような、そういう、
うん
う
ん
う
ん、
どういうんだろう、まあ、人間しかやらない、
うんうん、
まあ、水凶な営みなんじゃないかっていう話をしたと思いますね。
つまりその、もう一回、その2つの要素、何でしたっけ。
作られるっていうね、環境から作られていく。
環境から作られるのと環境を作っている。
まあ、僕、あの時に黒板に書いたのは、渦の絵を描いて、
はい、
渦は川の流れですよ、まあ、水が移動しているもので作られているんですけど、
はい、
でもそういう渦がそこにできることで、川の流れ全体に影響を与えて、
はいはい、
その時の川をもう作ってるっていう働きも同時にやってるっていうようなことですよね。
はい、
で、
はいはい、
生命ってそういうふうに なってるわけですよ。動的っていうかね。うん。
はい。
で、まあ、人間の場合作るって言ったら、それは手と足と、手と足と口と頭を一生懸命使って、
はい、
作り出しているわけですけど、
はいはい、
座禅の姿を見ると、それは全部足は畳み、手は組み、口は閉じ、はい、頭も、まあ、思考を手放している状態なので、
うんうんうん、
何か作り出そうっていうあれじゃないじゃないですか、
はい、
どう見ても、はい、作るのを一時的にやめてる、あれですよね、世界変えようとしてない、
はい、
世界が勝手に出来上がっているものをそのまま受け取っているので、
はいはいですね、
まあ、その特徴をその作られつつ作るっていうところに当てはめて、
うんうんうん、
この作られている側面を前面に出すようなこの行為っていうか、動作っていうんですかね、
うん、
なんじゃないですかっていう話をしたような気が、はい、それは図を描いたんで覚えてますね。
ああ、面白いですね。
森田さんっていうのは、森田さんが言ったんでか、物議を醸し出したっていうか、みんなをね、
はい、
ほーっていう、うならせてたのは、
はい、
悟りなんてね、
はい、
義務教育で誰でも、ゲットできなきゃいけないんじゃないか、
ほー。
っていう言い方したんですよ、ね。
ほー。
で、それ以降の人生は悟りに基づいて、
うん、
その人なりの表現をしていく。
うんうん、
悟りって目指すもんじゃなくて出発点にしなきゃいけないんじゃないかっていう話をしました。
ほう、斬新ですね。
うん、
うん、それどう思われますか。
いや、そうだなって。でも大体曹洞宗なんてほら悟りから出発してるじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあそれを義務教育の段階ぐらいでって、せめて義務教育、小学校でもできるんじゃないかっていう、小学生でも、
うん、
もちろん悟りはね、深まっていくわけですけど、
うんうんうん
う
ん、
悟りのこうどうにってグリンプスっていうのか、
はい、
その、
まあ、
一番の最初のやつっていうのかね。で、まあ、彼に言わせると、
うん
うん、信仰 常にね、生成している世界と一つになって私は生きているんだっていうことを、
うんうんうん、
驚きと喜びを持って生き生きと体験するっていう、
うんうんうん、
生き生きと分かるっていうなことが悟りだと思いますって、うん、まあ彼は彼なりの言い方で言って、
うんうん、
でそんなのね何年もかかる話じゃないって、
うん、
そう義務教育なんか中学生以内に、
うん、
早ければ小学校でも、だってそれはね考えて見つけ修行で作るんじゃなくて事実だからそれ、
はいはいはい、
だその事実にパッと気がつけばいいんだから、
うんうんうん、
そんな長くかかるわけがない。そんなんはだからもう常識にならなきゃいけない。さんが言ったっていうその言葉を引用して言ってたね。これからは悟りが常識にならなきゃいけない。というのが彼がその数学をやろうっていうふうに決心したきっかけになったのが岡清さんなんだけど、その岡清さんがそう言ってるっていうふうに言ってとこから話をしてたけどね。
もしそうだとすると随分世界が変わりますよね。
そうそうそう、だから涼希さんならアンロックしたとこから始まるわけ。アンロックするのにその大人になってからじゃない、遅すぎるんだよもう。だから
はいはいはいはい、そうですね、
そう社会に出る前、
うん、
大学生でも遅いから、だから中学生だな、だから義務教育だな、義務教育になった時、義務教育終わるまでに、
うん、
そうアンロックして自分と世界とが同じプロセスの中にいて流れている、
はいはい、
という、だから作られつつ作らなきゃ、作られつつ作るっていう、そういう存在なんだっていうことを、
はい、
そうかって言って、
はい、
それが奇跡のようにありがたい、はい、ありがたく、まあ、感情も伴って洞察できて、
はい、
それから何したいかっていう、自分はその上で何したいかっていうことね。で問題はもう一つ森田さんが言ったのは、
はい、
でそれ世界にイエスっていうふうに言って、
はい、
そういうその事実としての世界ね、
はい、
悟りのその処方みたいなやつで、それにイエスと言った後に、はい、あえてそれにノーと言って、うん、そこにないものを人間がそれぞれの人のやり方、やり方でってスタイルで形で形態で、はい、脳の表現をしていかなきゃいけない。
ほう、
そこに安住しちゃいけないんだって、ノーって言わなきゃいけないんだって、あえて世界にノーという。
ほうほうほう、その
奇跡のような完璧な世界に対して、うん、イエスと言って、はい、解いて、それからノーっていう、それ以降はノーというその活動していかなきゃいけない。まあそれはないものを作っていくっていう、あえて自分の自分を出していくでもいいんだけど、自分を一回消さなきゃいけないんだけど、
はいはい、
自分をオープンにするってアンロックするんだけど、
はいはい、
今度はアンロックした自分がクリエイティブな、
なるほど。
今回はそれが結構あってね、翌日はクローズドで
番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。